はじけたいラジオ。この番組は、鍵盤を弾けたり弾けなかったりするミュージシャンが集まって、鍵盤の話もたまにしますが、主に日常的に弾けてみたいけどいまいち弾けられていなくて、でもできることなら弾けたいなぁ。そんな欲求を満たすためのトーク番組です。
はじけたいラジオ85回目です。皆さんこんばんは。あやこむさん、いろいろ買い替えないといけないから大変だね。ゆわです。
はい、こんにちは、こんばんは。なんか今年から島村楽器のトレコンなくなるらしいですよ。あやこむです。
あら？マジですか？
ええ。
へえ。なんか、応募しようと思ったらなんか跳ねられる感じね、最近。最近いろいろ。
そう。トリコンがなくなる、そう、なんかそういう感じではなくて、確かにある一定の期間中に音源出したら、
うんうんう
ん、ね、プロの先生様方から、
はい。
もらえることはもらえるらしいですけども。
あ、なるほど。
コンテスト形式じゃなくなるよっていう。
はいはいはいはい。あ、でも、それでもなんか嬉しいよね。なんかそういう機会を設けてくれるっていうのがね。
う
ん、
そうそうそう、うん。あ、多分だから思ったのが。
はいはい。
やっぱりね、物価高の煽りを受けちゃって
る
のかな。
なるほど、なるほど。
ちょっと思いました。
そうね、
その景品が出なかったりとか。
景品がね、なるほどね。
うん。あとね、優勝したら、ね、プロのクリエイターさんとっていうのも、はいはい、
うん、
特典としてありましたけど、多分。
そうね。
それもなくなったり。
物価高ね。
少なからずやっぱりこう物価高とかのね、うん、煽りは受けてると思いますよ、やっぱり。
そうだね。まだね、DTM に限らずですけどもね、本当もう止まらんね。
まあ、DTM もご多分に漏れずというか。
はい、ね。そう、あんまセールとかが来なくなっちゃったもん。
ね。
うわ、こんな安いのみたいのが。あ、ウェーブズやってたな。年末にウェーブズやってた。
ウェーブズはね、結構頻繁に。
うん。でも、なんか、あんまりこう、ガツンとときめく感じは、一時期、そのコロナ禍よりはなくなったね。
うんうんうん、うん。
もうコロナ禍はもう、ある意味僕は、はめられたというか乗せられたというかですね。
まあ、
君たち引きこもるでしょ？音楽でもやってみないっていう層をね、うまいこと。
増やしたいっていう。
うん。
ね。まあ、それがね、今、はい、DTM もそうですけど、こう、ね、去年の、ね、最後の配信でやりましたけど、うん、AI が登場してきたりして。
はいはいはいはい。
やっぱ自分で、こう、ある程度のことをさえしておけば、あとある程度課金さえしておけば、
うん、
ある程度自由に、プロクオリティの曲が作れるようになっちゃったっていうのもあるから、なんかその、人、うん、そういう、ね、プロの方と一緒になんかプロダクションしてみたいなところの価値が、出なくなってきてる部分もあるのかなっていう気もちょっとしますけど ね。
いやいやな、なんと
も。なんだか、なんとも言えない時代になってまいりましたね、DTM も。
ね。
ええ。
はい。という感じでですね。
ええ、ええ。
まあ、まずちょっと、皆さんが寝る前に、
ええ。
大事なお知らせを一個。
はい。
はい。言っときたいと思うんですけど、先月、チラッと言いましたね。時の架け橋を、う
ん。はいはいはいはい。
再販しますよというお話なんですが、
うん、
まだこれ収録時点では何もできてないです。ないんですが、これ出てる時点、2月2日時点で言いますと、
はい、
今月中に出ます。
はい、今月のどっかで出ます。
どっかで、うん。2月の5日に。
5日。
5日じゃないよ。そうそう、5日じゃない。みんな、うん。ちなみに2月5日は、脱退された方のお誕生日。まあまあまあ、それはいいんですけど。
うんうん、
はい。2月5日に出ますので。はい。待っててください。はい。って、お話でした。はい。再販なので、まあこれね、買ってくださいっていうのも、あれなんですけど、
まあ、サブスクでも。
そうそう、もちろん、もちろん。 サブスクでもね、配信しますが、さっきね、プロジェクトデータを引っ張り出してきたんですよ。
あ。
はい。つい今しがた。うん。直しが多い。
あ、もう、編集すると。
もう、ね、なんていうの、なんだろう、その、最初に時の駆け足を、
うん、
お持ちいただいた方、手にしてくださった方、
ええ、
もう一回課金してもらった方がいいかもしれないぐらいの、直しをします。
うん、大々的に。
はい、大々的に、お化粧を、いろいろ施して、あげないと。
ところに、
ね。そう。
メスを入れて。
そうですね。抜本的改革をね。そう、抜本的な改革を。いやー、ようこれで出したなっていう。
なんならこれでトレコン出ししまったよなっていう。
本当だよね。だからやっぱいろいろね、トレコンの時もいろいろご助言があったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なるほどなと。まあもちろんね、その当時思ってた僕のクオリティ的にはもう、あの当時、もうやりたいことというか、やれることはやり尽くしてるんですけど、
うんうんうん、
あれから時を経て、まあ、6、7年経ってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
7年かな、
うん、
うん。経ってみて、ようこれ出したなっていう。
いや、ありますよね、なんか。
ある。ある。
だって、自分の曲ですら10年前に作ったやつとかでも、うん、ようこれで出したな、みたいな、うん。
その時注ぎ込めるものは全部注ぎ込んでるから。
そう。
もちろんね、悔いが。
気づいて、
うん。悔いがあるとかでは全然ないんですけど、
うんうん。あるあるあるある。
そう。なんか、耳が肥えてくるとね。いろいろね、あらをね。うん。そうそう。だから。
で、やってる時って興奮してるから。
そう。それもありますよね。
できたやったってなるけど、客観。しして冷静に聞いてみたら、うん、ここ違うんじゃねってやっぱなるよね。
だってソフトシンセとか一個も使ってないですよ、これ。すごい。
そっか。あれ持つ前ですよね。コンプリート持つ
前。コンプリート持つ前ですね。
そっか。
はい。
そうだ、私ですらあれ持ってなかったんだ
よ。そうですよ。なんなら、ジュノー G でやってますからね。よう頑張ったなっていう感じ。うん、だから大抜本的大改革が、はい、なので、一応ね、販売価格200円を予定してます。
はい
はい、何パってやったっていうあれかな、やったっていうパッシングかな、今パって言ったけど、
トラック、うん、うんちゃんが
250円じゃなかった、やったパッっていう。そう。はい。なので、もちろんね、サブスク、各種サブスクでも販売します。で、ボーカルはもちろん猫ニャンさんです。
はい。取り直しはします、ね。
取り直しはできません。
できません。
ひょっとしたらなんか、ね、知らないところで、ふざけんな、出すなって言ってるかもしれないけど。
うんうんうんうん。
知りません。連絡ないから。うん。猫ニャンさんもでも、
うん、
多分あれなんじゃない、やりきってるから、
うん、
ね、まあ、もちろんなんか聞いたら聞いたで、まあ、ここちょっとあれだな、なんでこのテイク使ったのみたいな、とかあるかもしれないけど、
うん
うん、ね、はい。まあ、そんな感じです。
うんうんうん、
はい。待っててね。
いや、楽しみだな、
うん。あ、もちろんあやこんぐさんには先に、先行で、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、もちろん。はい。で、もう一個。
うん、
Always B Side You。
来た。
仮の打ち合わせを。
はい。
はい。あれね。
はい。
アウトロ悩んでるって言ってたじゃないですか。
アウトロ、悩んでるというか、うん、まだ書いてはいないんですけど。
書いてない
ん
ですよね。
フェードアウトにする。
ですよね。俺も思ったんですよ。
ことをちょっと考えて。うん、いるっていうのは、なんか言ったら言わないような、もう、
ね、
言ったか言わないかも忘れてるんですよ。うん、
いや、販売にするんだったら、あれ、フェードアウトで気持ちがいいと思うんですよ。
ですよね。
うん。うん、そうそう。
言ってないか、フェードアウトにするって。
ね。
言った記憶、
どうですか、ね、
言ったつもりになってたん
で。いい曲だったでしょ。
めっちゃデモ中のデモです
よ、ね。はい。俺好きなんですよ。なんか。で、ラジオが、まあ、テーマみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはい、言いました。ね、それは間違いなく言いました、う
ん。でさ、今年あれなんですよね、ラジオ、日本のラジオ放送が始まって100年。
ああ、そうでしたっけ？
っていう、ね。そういう、NHK が100年っていうお話で、なんかそこに、まあ、
100年、
うん、ぶつけられ、まあ3月なんでちょっとそこは間に合わないと思うんですけど、
ね、
なんかその、100周年というところで、なんかぶつけられたら面白いなっていうのは。うん、
確かに。
僕らラジオ好きだから。
ええ、
はい。ね。で、そこになんか、まだ、ボーカルがどうなるかふわっとしてますけど。
歌詞とボーカルがね、うん、全然決まってない。
はい。歌詞書こうかね。
あ、お願いします。
はい。ラジオでしょ？
そうですね。
うん。思春期に少年から大人になればいいんでしょ？
壊れかけるんですよね。
ね。おー、ラジオ、お前は、とか書けばいいんでしょ？知ってるかなこれな。清志郎さんのラストシングルかなんかなんですけど。うん、ね、事実上のラストシングル。うん、はい。まあでもなんか、そういうの、そういう、丸パクリは良くないですけど、そういうのもなんか盛り込めたら面白いかもね。なんかラジオをテーマにした音楽も、いろいろ J-POP ありますから。
ええ。
うん、
吉尾さんと徳永秀明さん。
はいはいはい。
ね、代表的です。
うん。あとなんかラジオの、ノイズ？
そう、イントロで、
うん、
冒頭でちょっと入れたいっていうのは、
ね、言ってましたけどね。ああいうのはどっから見つけてきたらいいんですか？
なんか私探そうかなと思ってて、
うん、
なんか交換サイト？
はいはいはい。
あたりからなんかいいのないかなと思って探そうとして、
昔ね、今でこそなんか、サブスクじゃないや、なんだっけ、ダウンロード購入とかで、
うん、
いろんな効果音とかね、
変
えたりしますけど、あと無料でね、もちろん、自由に使ってくださいみたいな、フリー素材もありますけど、
うん、昔しょね、うん、ただ、これ販売する場合、商用 OK かダメかっていう
確認
しながら、もちろん探さなきゃいけませんけど。
もう最悪あれですよ、なんだっけ、マッシブ X にそれっぽいのが入ってるんですよ。
あ、あれ探そう。
うん。
ちょっと待って、それ入ってた、探そう。うん。
だから、それでも良いかなと思ったり、思わない。
マッシブ X ね、探してみよう、うん。
あんま触んないでしょ
一回触ったっ
きり。そっちの畑じゃないもんね、アヤコングさんね。
え？
そっちの畑じゃないからね。
そうですね。うん、ちょっとお遊びで、
うんうん、
音作りして、たまたま選んだ音がマッシブだったとか
もあるんですよ、ね。はいはいはい、はい、
うん。
あるよね。なんかもう、もうどこの、音ってどこに入ってたっけみたいなのってたまにありますよね。
だから、ね、一応調べて、あ、これマッシブなんだ。そっから探せばいいんだ。へぇーって。
ね。もう、ね、15のアルティメイトにしちゃったからもうめっちゃ増えた。
もうちょっと興奮してしまうぐらい多分増えてるはず
です。興奮、もう、だだ漏らしですよ。ね。あ、SSD、SSD、SSD。
SSD。
SSD! はい。なんとか上半期の間には、タイプ C の、SSD を、揃えたいなと思います。はい。ということで、
はい、
まあ、あとみんな寝てください。以上、お知らせでした。
お知らせでした。
はい。 じゃあ、あとは適当に話します。
そうですね。
あの、オープニングでね、
はい、
あの、僕、ちょっと触れたんですけど、
はい。
アヤコングさん、いろいろ買い替えないといけない人だなと思って大変だなって、
そうそうそう、
あの最近思ってます。
あの、そう、去年、X かなんかで、
はい。
ポストしたんですけど、はい、そう。はい、あのパソコン5年内に。
そうでしょ、
買い替えるっていう。
あの、騒ぎ出したじゃない、マイクロソフトが。
サポート終わるでこの野郎って。
移行が進んでないって。デジャブかな、これ7から10の時も見たぞ、みたいな。
でも私のパソコンって、あの、家にもパソコンって、
はいはい、
11のシステム要件満たしてないんです
よ。あ、でしょう、
だから。あんまり出ない。
でしょう、
だけど会社のパソコンは、うん、11のシステム要件満たしてるから出るんですよ。
はいはいはい。
いろんなメッセージが。
うん、ねえ。
で、もうだいぶこのパソコンも、はい、今年の4月で8歳ぐらいに。
あ、だいぶ頑張りましたね。
だいぶ頑張ってるので。
うん。
なんか前のパソコンほどいろんな曲は作れなかったんですけど。
はいはいはい。
それでも頑張って。うん。
なんか予定とかあるんですか、このメーカーにしようみたいな。
メーカーは決めてないけども、うん、絶対に16ギガ以上は。
まあ、そりゃね、そりゃそうっすよ。
いや、まさか、ここまで、この今のパソコン買った時も、有料のプラグインソフト手出す、
はいはいはい、
自分っていうのはまだ全然想像できてなくて、うん、普通にハード音源いじり倒そうとかになってた、ね、うん、時代だったような気がする。
え、8？ 今8ですか？
え、10です。
いや、メモリー。
あ、8です、はい。
おー、頑張りましたね、8で。
いや、相当。だから、それこそね、
うん、
さっきの B サイド U のプロジェクトデータとか読み込むのは遅くて遅くて。で、他の曲、
はいはい、
全然作りかけてる曲とかも、
うん、
読み込みの途中でクラッシュしたりとか、
あ、マジか。
やっぱ出てくるので、
うん、
これは、あかんない。やっぱ DTM やるんだったら絶対16は必須。
まあ、でも今、あれなんじゃないですか。最低16とかじゃないの？
え、どうなんだろう、ね、前見たとき8とかだったけど、普通のメーカーものだったら8だけど。
なんかもう時代が進んで、もうなんか最低16ですみたいな。
だから、まあ、16か20 24ぐらいメモリ、うん、16から24ぐらいメモリ積んでおかないとかなって思ってて。
増設で最大32までいけますよとかじゃないの？
そうそうそうそう。だね、いくらぐらいのにしようかなって、うん。
そうね、お財布とね、ご相談なさって
。なんかそれこそ、ね、DTM に特化したパソコンを買うか。
え、スリープリックスが販売してるやつ買う？
特にその、なんか10、最初、
うん、
一番下のモデルであれ確か10、3、4万ぐらいかな。
あ、そんなお安い。
次の。
でも、あれデスクトップ。
次のモデルって、うん、その私が欲しい、あのスペック24ギガとか。
うんうんうん。
あの辺だってけど17万とか。
はいはいはい。
あ、17万か、ちょっと頑張ったら。と思ったり。
うん。デスクトップだっけ、あれって。
いや、ノートのはず。
あ、ノートで17は。
確か。
お得ですね。
確かノートのはず。
僕の、今使ってるやつ23万したぜ、いろいろ。なんやかんや組んだら。
なんやかんや。
うん。
ただ今度、
今何
セットアップ自分でやってみようかなと思ってて、あの、
はいはいはい。
で、ナレーターが動くし。
そうですね。あ、え、セブンの時にそれにしたんだっけ？
今のにするときに10に乗り換えた、
うん。あ、なるほど。天から喋った気がする。あと
1年ぐらいでサポート終了するよねっつって。
うん、
ただ、パソコンももうあの時セブンのやつが7歳とかそこそこだし。
はいはいはい。
そろそろだよな。いつ引退してもおかしくないし。そろそろだよなって思って。あの、それで、確か15万ぐらいのやつにした記憶があります。
うん、はいはい。そう、なんやかんや組んで、プロセッサーをCore i7 にしたりとか、なんか、組んだら23万ぐらいまでいっちゃって。
あ、なんか最初からこう、ね、Core i7 にして。
しましたね。
うん。
何も知らずに。何も知らずに。去年まで知らなかった。
でも今って標準搭載じゃない、うん、
ですね。当時のいいやつって、なんかチェック入れて、うん、これだねって、うんうんうん、チェック入れて組んだので。
でも今のパソコンって結構、うん、ね、なんていうのかな、キーとキーの間が、なんかこう、こう言ったらちょっと語弊あるかもしれませんけど、はいはいはい、安物のパソコン並みにちょっと狭くなってる感じがしますよね。
本当。
去年かな、うん、それこそパソコン買い替えることをちょっと考えるときに一回、はいはいはい、電気屋に見に行って、あ、今こんな感じなんだって、見たけど、って感じで。
NEC ですら？
はい。確か、
本当、
私が見たときのやつは。
やっぱなんかこの隙間を開けない方向になんか行ってるんですかね。
さあ、もう一回見ないと。
うん。
けど、ただね、パソコンの前にまず先にちょっと買い替えたものが、買い替えたというか、新しくしたものがありまして。
お！買った。
うん、ブレイルメモを新しくしました。
あ、そっちか。そっちか。あーら。うん、iPhone かと思った。違う。
あ、言うてもね、あ、これ、いろんなね、お金事情、経済事情等で、ね、無料でゲットできる方も、いらっしゃれば、
そう
ね、ある程度費用がかかってくる方もね、いらっしゃるものと思いますが、
はい。
うん。私、ちょっと後者の方に該当します。
ああ、後者なんですね。
うん、ええ。しかもですね、ちょっと各ね、自治体で日常生活用具のね、ああいう福祉機器ってね、
はい、
やっぱ使う人限られてるから結構いいお値段するから、はいはいはい、そういう、そう
ですよね、
ね、申請制度を使って買ったんですけど、
うん、
まあ結論もうちょっと早く買い替えてればよかったなっていう。
うんうん、なるほど。
当時の価格だったらギリ大丈夫だけど、うん、その市の限度額をちょっと上回ってしまったために。
はいはいはい、ああ、なるほど。
ちょっと8万円以上の出費が出ることになってしまいました。
あ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。iPhone が遠ざかる。
遠ざかります。まあ、ただもう、今、前使ってたやつも、
うん、
そもそも、高校の恩師の先生のお知り合いの方から譲り受けたものなので、
はいはいはい
はい、だいぶ使い古して、そこから私も、それこそ7、8年近く、6、7年頑張ったのかな。はいはいはい、うん、でやってるうちにもだんだんやっぱ点が出なくなってきて。
ああ、聞きますね、それはね。
うん、なんていうのかな。ちょっと文字の読み間違いがたまに、起きることが出てきて、
うんうんうん、
あれって言ってね、もう一回そこの文字削除して入力し直して、あ、やっぱ入力ちゃんとされてんだけど出ないんだってなって、うん、これはいつ引退させてももうおかしくない。何があってもおかしくないなって、
うん、
で極めつけはバッテリーの持ちも悪くなってきて、
そうですね、バッテリーとね、その、うん、点が出ないっていうのはね、
うん、たまに電源もつかない時があって、
わお、それは
プログラムが読み込まれていません、
頑張りましたな、それは。
これはもう、うん、いつ何あってもおかしくないなと思って、うん、
だね、
そうそろそろ買い替えないとって、
うん、
でいろんな事情で私16マスじゃなくて32マスにしたかったので。
はいはいはいはい。
まあそれもあってちょっと出費が出てしまったという具合でございます。
はい。あ、いやいやいやいや。KGS さんですね。
そう。ちょっと大きな出費になってしまったという、うん。
もうちょっとなんかあれなんだろうな、ちっちゃくなってるんだろうな。僕が持ってるやつ。
あれ、何使った、何マス使ってます
?32 ですね。
30。
うん。
私、ブレイルメモスマートエア32っていうのを
持って。僕のより1個後のやつかな。
そうですね、そうですね。
ですね。
そっか、ブレイルメモ、うん、しかも32ってないはずだ。
うん。
ブレイルメモスマートの40マスか16マスなので。
そうだっけ？あれ？
ええ、そう。
自分が何を買ったのかよくわかってない現象が起きてますけれども。
エアってなってれば私と同じやつですね。
ね、エアも2世代目ぐらいだと思うんですよ、多分。
ああ、そっか。
あ、エアかもしんない。
じゃあ同じか？
うん。いや、同じか、 あやこんごさん一個新しいやつかもしれない。ちょっと軽くなってるやつが出てる
んですね。そうですね。いや、めっちゃ軽い。
うん。
もうあの、まあね、BM32、ブレールメモ32を今まで使ってたんですけど、うん、まあね、32マスだから、展示も使う分にはありがたいんだけども、とにかく重たくて荷物になってしょうがない。
はいはいはい。
だけど、あれは結構持って振りま、もう振り回す
っていうか。振り回す。振り回しちゃダメ。あれ、ちょっとした武器になるからね、あの人たち。
そう。あの、そう。エア32は全然、うん、あの、カバンに入れてて釣りまし、釣れ回す。
釣れ回すね。うん、今度は釣ります、ね。超面白い
な。そんななんか荷物になるっていう感じが。
はい。
しない。
しないですか。おー、
うん。
そう、めちゃくちゃね、軽くなってる。
軽くなってる。めっちゃ軽くなってる。
そう。ね。
だからもう、これ、ね、買い替えなかったらちょっと仕事にならないし、いろんなことにも使ってるし。
会社からお金出ないの？
それは出ないですね。
出ないんだ。ああ、そっか。
それはね、多分なんか、視覚障害者のね、支援団体とかだったら、わかんないですけど。
そうね。
そういうところに勤めてたらわかんないですけど。
いや、仕事で使うんでって普通に言えば、なんか経費で落ちないのかなって、あの、思ったりしたんですけど。
そんな規模の大きい会社じゃないんで。
そっか。
うん。
まあ、でもちょっと痛かったですけど、まあ、必要経費ですからね。うん。
いや、ちょっと痛かったな。
ね。
で、もろもろのその、ね、部品の値段が、ね、何年か前、上がって、その、
はいはいはい、
そこから何年か前に値上がりしてしまって、
うん、
多分その前に本当は決断して買ってればよかったんだなって思いました。
ね、
ちょっと失敗だった、それ。
まあ、高い買い物ですから決断もね、まだいけるよねって、なんかなりがちですからね、
う
ん、こういう。
そうそうそうそう。
まだこれぐらいだったらって、ね。
そうそうそうそう。
いうね。
でもきっとこれ以上ま、仮に待ったとて、うん、また値上がりするかもしれない。今のこの物価高の。
結構だから。
だったらあり得るかもしれない。
あの、視覚障害者用の、その、電子機器というか、ガジェットというか、割と酷使されがちかなって僕は思ったりするんですけど、なんか、あの、なんていうの、長く使うからみんなね、結構。
うん、
そんな定期的に 2、3年とかじゃ買い替えないじゃないですか。
うん。
ね、あの、その、さっき、日常生活用給付っていう話も出ましたけど、
うんうん、
やっぱ5年は最低使ってくださいねっていう感じで、お金も出てたりするから、
うん、
ね、買い替えないし、
う
ん、あの、
そうそうそう、
壊れる挙動もさ、わからない、じゃないですか、
うんうんうん。
その、最悪電源が入らないとか、
うん、
ね、そうなってくるともう、あの、あ、入院ねってなるんだけど、
うん、
え、これは故障なの？どうなの？みたいな挙動するときが、たまにね、あったりするんで。
そうそうそうそう。
うん、故障なのかな？どうなのかな？って、うん。バグなのかな？バグの範囲なのかな？とか、わかんないですよね。
うん、あ、ただあの、出前の、ほんと、ね、以前の、従来のブレイルメモシリーズとはちょっとやっぱ操作が違うので。
はいはいはい、はい。
最初ちょっとね。
止まりました。
何がまたに。かかりましたけど、うん、あの、パソコンとちょっと似たような原理かっていうのが分かってきたら、早く、はい
はい。あ、そうだね。コントロール C とかね。
そうそうそう。
うん。コントロール C。
原理を理解したら早かった。
うん。
でもコマンドがいっぱいありすぎて、ちょっと全然頭に使うものから順番にそれこそやっつけていかないと。
ね、はい。わかるわかる。僕もあの、一応持ってはいるんですけど、最近全く使ってなくてですね。やばいね。電源入るのかしら、この人。
ああ、怖い。
いや、その、やっぱ展示で本読みてえなっていう欲が、出てきまして、
うんうんうん、
それで持ったんですけど、
うんうん
うん。
展示で本も読めるし、
そう。
あとちょっとあの、ね、テキストデイジーとかも読めるし。
ああ、ですよね。うん。
あと、ちょっと頑張ったら、通常の SVG のテキストファイルも作れるし。
そうですね。
そうそうそう。
うん。 そうそう。
あ、ちょっといざ困ったなって時は。
時はね、いいですよね。
で、なんか拡張機能を入れればなんか、Word、Excel、PDF の閲覧はできるけど、編集ができないからっていうのもあって。
はいはいはい。
そう。編集できるんだったら買った気がするなと思って。
わかるわかるわかる。うん。ね。そんな展示ディスプレイも奥が深いですよ。
最近いろんなの、ね、なんならね、あの、メーカー違いますけど、Wi-Fi に接続できるやつとかいます、
ね、ありますよね。
ね。
うん。そこまで高機能なのいりますかっていう。YouTube 見れたりするやつもあるでしょ。
そうそう。それこそあのね、Android 系のアプリさえ、あ、アプリをだんだんだんだん入れていける。
まあ、別に文句じゃないので、これは。
うん。うん、
はい。あの、怒らないでね、静岡の人。あの、おつと、あの、関係者の方とか聞いてるかもしれないですけど。うん。僕はいらないっていうだけで、はい、あの、みんながいらないと言ってるわけではない。そんなのいらなくねって言ってるわけじゃなくて、はい、誤解なきように。いや、スマホがあればこと足りるから僕はいらないっていうだけで。
うん、あ、みんながみんなね、その視覚障害者がスマホが使えるようになってるとは限らない
し。限らないしね。
うん、あの、そう、スマホ使えない人もやっぱり一定数いる。みたいですから。そう
そう、いるみたいですからね。
うん。
うん。まあ、スマホ頑張っていて、まあ、普段使いは楽々スマホですとか、
うん、うん。
ね、結構いらっしゃいますし。
そうそうそう、そう。
うん。
あと、ね、あの、近所でね、スマホ教室をやってるところがそもそも、うん、ね、そういう本当は、ね、絶対生活に支障が出るかもしれない、
うん。
だからこそスマホを覚えた方が絶対いいはずな人ほど支援が行き届かないような地域にね、
うん、
お住まいの方もいますし。
あと、買っては見たもののっていう方もいるじゃないですか。一定数。僕も何人か知ってますけど。
ええ。
なんかみんな iPhone 使ってるし、
うん、
ね、視覚障害の人でも全然使えるんじゃんと思って、うん、買っては見たものの、うん、これはどうするんですかっていうのでつまずいてね、うん、あの、結局使わなくてみたいな方もいらっしゃるので、
うんうん、私は結局なんか事前の準備を結構いろいろ
やったから、ね、
あの、ね、あの、サピエにもありますけど、あの、見えなくても使える iPhone の、うん、あの、ブログに書いてあるやつが本になってるやつ、
はいはいはいはい、
とかめっちゃ読みましたし、ちょうど自分が持った時って、あの、ホームボタンのあるやつとないやつが結構もう混在してる。
そっかそっか。
時期だったから。
アヤコングさんぐらいの時期は、あの、今持ってるのが 10R でしたっけ？
はい、そうです。
10R だから、まあ、10S があって、
そうそうそう、SE、そっからホームボタンのない iPhone が出てきて。
SE の第2が、2が出てたかな？どうだったかな？出てたかもしんないね。
うん。
うん。そんな、あれですよ。
うん。
SE も第4世代の噂がちらほら出てきまして。もう、ホームボタンさようならですよ。
え、第4世代から？
みたいよ。
あ、ってことはあれだ。
うん。
Face ID だ。
そうそう。
ああ。
とうとう。
いよいよ Face ID。
とうとう、なくなってしまうのね。
そっか、DY さんはね、タッチ ID の方が使い慣れて。
そうなんですよ。ね
え。なんか、あの、Face ID、その、ね、Apple Pay 使うときに、
うん、
あの、Face ID、いいにはいいんですけど、セキュリティ上はいいのかもしれないんですけど、うん、その、なんか、ガンガン使い始めた頃って、なんかあの、ね、コロナでキャッシュレスが流行り出したので
、はいはいはいはい、
で、ね、マスクを。なんかその、新しい iPhone であればあるほど、マスクつけた状態でも認識してくれるけど、うん、私の古いんで。
あれ、何が嫌かってね、僕何回も言いますけど、うん、開いてくれないじゃん。顔認証しても、
ええ、
はい、認証しました、どうぞ、じゃん。
はいはいはいはい。
もう開いてほしいんですよ、僕。あの、もう、カシャってならずに、
うん、
フェイス ID、もう顔、かざしたら、ホーム画面に行ってほしいんですよ。
ああ。
ホーム画面なり、その、スタンバイしてるアプリの画面に行ってほしい。
うんうん、
あいつ開かないじゃん。カシャっていうだけで、準備できましたよ、どうぞ、じゃん。
で、うん、まあ、あとは、うん、あれよね。あの、通知側出てたら、
うんうんうん、
例えばね、LINE とかから通知が来てたら、うん、誰がこうこうこういうのを、
そうそうそうそう。
見て、あ、そっか、これ、あ、これ後で、ちょっと仕事中だ、ちょっとこれ後で編集しようとかっていうのは見て、たまに確認してます。
うん、だからあれ、開くようにしてほしい。ですね。ホーム画面とかに。
それか設定でそれできるように
できんのかな。
どうなんだろう。それじゃなかったら、あの、設定でできるようにしてほしいとかですよ、ね、
うん。そうそうそうそうそう。
うん。
だから、開いてほしくない人もいるかもしれないからね。
そうそうそう、うん。
うん。
設定で、あの、変えられるようにはしてほしいです
よね。うん、上様
設定できるんでしょうか。すいません、教えてください。
上様。
大阪の上様。
上様やってたね、正月。
ああ、みたいですね。
新暴れん坊将軍。うん。ね、や、見てないけど、評判良かったみたいでしょ。
やってましたね。うん。
うん、ね。いやー。まあまあ、話がめちゃくちゃ飛びますけど。
まあまあ、まあ、買い替えの必要なものがいろいろあるということでございます、
うん。まあ、次の iOS が、モサモサさんだったらわかんないね。僕もちょっと今 SE の3なんですけど。
モサモサさん。
うん、モサモサするようだったら、ちょっともう、僕もホームボタン並びにライトニングを、さようならかなっていう感じですかね。
ちょっと言って、その、ホームボタンでずっと慣れてきた、ね、視覚障害の方とかだったら、うん、戸惑う人多く出そうですよね、多分。
今回なんだろう、あの、うん、16にしてる人が結構多くてですね、
うん。
ホームボタン卒業、ライトニング卒業っていうの結構見かけましたね。
ああ、もう。
うん、
もうどうせ出ないんだからっていうことなのかな。
もう諦めの境地に。
みんな、うん。
うん。抜本的に改革されたんじゃない？
抜本的。
うん。今日はもう抜本的改革。
抜本的改革。
はい、サブタイ。ね。いやー、でも。
DY さんもいよいよフェス ID。
かも、わかんないですよ。わかんないですけどね。うん。そう。まだ、これもさ、まだいけそうだったら、
うん、
iOS、まあ、19になって、あ、全然いけんじゃんってなったら、まだ頑張ると思いますけど。
うんうん、なんか、最近、ここ1年ぐらいは聞いてないですけど、去年とか一昨年よく、
うん、
iOS アップデートすると、特に SE のユーザーの友人とかが、うん、
はい、
iPhone が動かなくなったとか、
それ、
そう、Siri 立ち上げたら、全然、あれで、電源切って、なんか電源つけようと思ったらつかなくて、なんかドコモショップに行ったとかなんとか言ってた人もいましたし。
僕、食らいましたよ、それ。
うん。あ、しかも私がアップデートしたら、なんかその、うん、SE じゃない、普通にホームボタンないやつ使ってる人でもあんまり聞かないんですよね。
うん、
だから SE の人がそうなりやすいのかな、何なんだろうって思いながら。
まあ。
よくわかんないなと思いながら。
アップルは、ホームボタン、もうやめたいんだもんね。
でしょうね。うん、
だけど、ホームボタン、だから OS 自体がもうホーム、フェイス ID とかに、特化したものになってるから、
うん、
そもそも乗ってないものを無理くり乗っけてるわけじゃないですか。
確かに、確かにな。
うん。うん、だから、バグるのかもしれないよね。わかんないけど、その辺の内部事情は。
うん。
うん、いや、リンゴループなったよ、そう。なって、初期化して。
あ、リカバリーモード開けたんです
か？リカバリーモードしたよ。恐ろしゅうございましたわ。はい。いやー。
会社で使ってる iPad がホームボタンあるタイプなので。
うん、はいはいはい。
あれですけど。
そっか、iPad もホームボタンないんだもんね、今ね。
今のはないけど、会社に。
はいはいはい。
あの、まあ、某、 あの、なんか請求ソフトの会社からお借りしてる iPad は、ホームボタンあるやつで。
そうね。まあ皆さん動画が見たいんですよね、きっとね。
ホームボタンあるやつでもないやつと同じ操作をしようと思えばできるか。
ああ、できるものもありますね。
うっかり触ってしまって、なんか全然違う画面開いちゃったことありますよ。よく会社でやらかしますよ。
多いみたいだね。あ、iPad はできるんだ。あの、
iPad
はこう、下から上にシャッて。
そうそうそうそう。
一本のね、指でシャッてやる。
できるできるできる。
うん。
だから、あの、上から指シャッて下ろしたら、コントロールセンターが開いたりとか、通知開いたりとかができる。
あるある。さあ、DY 君は、
うん。
ライトニング&ホームボタンを卒業するのか、
することになっちゃうのか、それとも。
2025年。それとも、頑固に使い続けるのか。
ちなみに、うちの親は頑固にガラケーを使い続けています。
あれガラケーってサポートいつ終わるの？
あれ、来年じゃなかった。
来年、うん、
今年じゃないはず。
ね、終わっちゃうよ。電波止まっちゃうよね。そうそうそ
う。
使えなくなっちゃうから。
そうそうそうそう。
ね、もうどんどんなんかそうやって淘汰されていくよね。で、騒ぎ出すんですよ。まだ、あの、進んでないって。移行が進んでない。どうなってんだ。
やっぱね、ある程度、ね、ご高齢の方でね、ほぼスマホをめっちゃ使いこなしてる人確かにいるに思いますけど、まだ。
異次元だもんさ、ね、高齢者にとってはさ、
うん、
僕らですらさ、SF の世界の話、ですね。ちっちゃい頃そのアニメとかで見てた未来の世界が今現実になってるわけでね。うん、こう、電話にボタンがなくなるんだよみたいなの、はぁ、あ、じゃん。普通に考えたら。え、ダイヤル。
ものがあればお金払えるよとかは。
ダイヤルもなくなって、電話、あの、ボタンもなくなって、はぁ、あ、何用とってなるやつじゃないですか。
うん、
そもそも携帯電話というものがもうないからね、昭和の人間は。
固定電話。
そうそう、電話を持ち歩くっていうのがもう意味がわからない。は？
なんか私去年ぐらいがちょっと話それますけど、
はいはいはい、
私がちっちゃい頃に、
うん、
それこそ、あ、そうね、2歳から5歳ぐらいまでの時によくテレビで流れてた CM とかをこう、うん、YouTube で見るのにめっちゃハマってて、
はいはいはい、
やっぱそれ見てるとちょっと時代感じますよね。
感じますよね。あの、着信音が単音とかね。
そうそうそう、そう。で、ね、で、電話出たら、
うん、
ね、あの、彼氏と彼女が付き合ってるところとかのシーンで、あの、家の人が出たりとか、ね。
はいはいはいはい、はい。あ、まだそれが、こう、わかる時代にお生まれなんですね。
なんか CM で見て
た、はいはいはい、
自分が大きくなった時には
もう
携帯持ってますけど、
ね、うん、
なんか時代的にはまだそういう、その、はい、
ギリわかる世代。
あ、ギリギリわかります、
うん。そうね。コードレ、僕らの時、僕が子供の頃はもうコードレスフォンが出てきた時がもう、まず衝撃でした。おやき、こき、何音って。家の中で手ぶらで話せます。ああ、何音って。
だからメーカーだと、あの、うん、デジタル通貨とかで、うわ、懐かしいな、セルラーとか懐かしいな。
ああ、ねえ。アステルとかありましたけどね。
あ、ありました。
PHS。もう PHS がわかんないんじゃない？今ね、あの、医療機関とかでね、
うん、
PHS、あの、院内携帯みたいな感じで、
そうそうそう、
ね、あの、持たされてるというか、ね、お仕事でお医者さんとか持ってる。あの、医療小説とか見てるとね、PHS っていう単語結構出てくるんですけど。
うん。
うん、
あと、あ、昔からもう、この製品って昔から、この当時からあったんだな、とか。
うん。
なんかありますよね。
ねえ。ありますね。
そういえばこんなおもちゃ確かに昔あった気がするなとか、う
ん。なんかどの辺から未来を感じ始めました?あ、21世紀になったなみたいな。
え、どの辺から?
僕はやっぱ、iPhone とか、iPod Touch とかが出てきた頃ぐらいからですかね。あ、なんか未来が来たぞみたいな
感
じがしましたね。
どの辺未来が来た。
こう物理ボタンで操作してたものがだんだんその物理ボタンじゃなくなっていった時代。
確かに。
うん、
iPhone は視覚障害者が使うもんじゃないっていうのは大学生の時に思ってたはずだったんですけど。うんうん、
今バリバリ
です。iOS 3、4ぐらいからかな、うん、ボイスオーバー出てき始めた頃に、ね、あ、これはあるぞっていうのは確かに思いました。
うんうん、これはやっぱジョブズさんのね、すごいところ。ね、ジョブズさんがすごいのか、アメリカがそういう文化だったのかっていうところです。
まあどっちもあるでしょうね。
うん、ね。
だからこう。
誰にでも使えるデバイス。
一般の人使えるけど目が見えないとしんどい。
うん。
ものって言うんじゃなくて、やっぱ一般の人と同じものがこうやって使えるんだっていう。うん、だから、やっぱ、時々驚かれますよ。会社の人もそうですし、あと、タクシーに乗ってると。
あ、ですよね。
あの、タクシーの、こうアプリとかからこ
う
タクシー手配したりすると、よく操作できるよねって、
うん、
なんか
やっぱ驚かれますもんね、まずね。
めちゃくちゃ驚かれます。
え、どうやってやんのみたいなね。うん、え、声が出るの、うん、で、ほら、視覚障害の方とか結構ね、あの気使ってこう、ね、イヤホンしてさ、
そう
Bluetooth のイヤホンしてこう操作してたりすると、パッと見わかんないみたいで、
うんうんうん
う
ん、
どうやってやってんのみたいなね、驚きを与えてるみたいですよね、周囲の方に。
そうですね。あとなんだろう、
うん、
最近未来を感じたと思ったのが、こう、それこそ、こう車をこう自動で
運転
するようになりだした。
はいはい
はい、まだごく一部ですけど。
はいはいはいはい。この間なんか北海道でさ、バスの、
はいはい、うん、
ね、無人バスの、
はいはいはいはい、
実証実験みたいなのやってたみたい
ですね。やってましたね。なんかニュースでチラッと見ましたけど。
う
ん、
雪道で実証実験みたいな、
うん、
いや。確かに自動運転は未来だね。
うん、完全自動運転の車が出たらやっぱ欲しいですよね。
ですよね。なんかね。
それこそ AI が。
うん、アシストしてくれてね。
そうそうそう。あとちゃんと、あのスマホと、
うん、連動。
スマホなり、iPad なりと連動して、はいはいはい、あの住所から電話番号から入れて、
うん、
見て。
そう。Apple のマップも優秀になりましたからね。
うん、
日本じゃ使えなかったもん、なんか。
確かに。
クソがって思ってる。
ね、見たから、みんな Google さんマップとか、ね。
目的地に着きました。目的地ねえしって。
うん、あ、こう、そういう AI の発達も、なんか、それこそ、視覚障害者の福祉
機器
の部分でも、こう、
うん、
ちょっとずつ普及してきてるのかなっていう感じ。
そうだね。あの。
でもなんかまだまだ普及しそうな気はします
。まだね、まだ伸びしろはありますよね。
全然伸びしろありますよ、うん。
あの、やっぱ、見てるのが二次元なんですよ。うんうん、あの、僕なんかもよくあの、なんだっけ、あの、アイナビ?
ああ、アイナビ、はいはい。うん、
使って、あの、単独歩行やったりしますけど、段差とかをやっぱ、見極められないみたいですね。
うんうんうん、
で、
そうそうそう、
平坦な動画を 3D で見てないのかもしれないんですけど。
そのうち 3D の。
うん。
なんか、前ちょっと旅行に行った際に、
はい。
あの、ある友人に、なんか、アイナビとブラインドスクエアエアってもこうアプリありますでしょ。
はいはいはいはい。
いや、ぶっちゃけどっちのかな、よくわかんないっつって、
うん。
聞いた記憶がある、う
ん。僕もね、よくわかんない。アイナビも正確かって言われると、
そう、アイナビはそこまで うん、まだブラインドスクエアの方が正確かもみたいなこと言ってる友人もいたりとかね。
まあ歴史がね、ブラインドスクエアの方が古いからね。
うん、確かに。
うん。
ちょっと有料ではありますけどね、はい、アプリはね。
なんなら Google マップの方が全然使えたりとかね、ありますしね。そうそう。だからまあ。
だから、なんか、3D の技術が出てきたら、それこそ段差認識したりとか。
ね。高低差が分かるとね、もっと嬉しいよね。
うん。うん、だって今、ちょっと話題になってますけど、あしらせっていう、
はいはいはいはい。
ね、靴に、ね、
うん、
ちょっと振動する、ね、ゴムとかをちょっと取り付けて、うん、ここをね、支援するやつ。あれちょっと去年見てきましたけど、
はい、
あれですらやっぱりまだ、その段差の認識は、
あ、そっか。
ちょっとできるものじゃないので、
ちょっとね、レポートを聞きたいんですよ。うん、
レポート。
音原さんが買ったらしいんだ
よね。あしらせです。
あしらせ。
え、マジで？
うん。
買ったんだ。
買った。いや、ちょっ
と。確かに私も、カタログはもらってきたんですよ。ただ、うん、日常生活用給付申請ができる自治体って2つぐらいしかない。
なんだよね。まだそこ、そうなんですよね。そうなんだよ。うん。
で、これからブレイルメモ買い替えるし、ちょっと今はーってなってやめたんですよ。とりあえず一回やめたんですよ。
でも、いずれ多分ね、二つ自治体がそのなんだろう、実例を作ってるので、今後ね、増えていくとは思うんですけど。
うん、で、それこそあしらせとかが 3D になってくれたりとかしたら。
うん、ね。まあ、3D にするためにはそのカメラの精度も上げないといけないから。
そうね。うん、うん。iPhone 側の
ね、進化も問われるというか。
そうそうそ
う。
う
ん。
あとあれよね、スマートグラス出てきた時とか、ちょっと未来感じ
る。ああ、わかる。確かに。
でもまだちょっと、それこそ、ブレイルメモのと一緒に、カタログをもらってきましたけど、
うん、
ちょっとまだ、ちょっと手出せないかな、みたいな。
ね、
気にはなりますけど、30センチ先の文字とか、見れますからね、普通に。
うん、確かに確かに、
うん。
あとさ、ちょっと話違うんですけど。
はいはいはい、はい。
未来感じたっていう意味では。
はいはいはいはい。
なんだろう。ゲームのコントローラーが、もうワイヤレスなんですよね。ワイヤレスが当たり前なん
ですよ。はいはいはい。Bluetooth。
そうそう、Bluetooth。
しかもなんだっけ。PS5 だからなんか音声操作でき
たり
とかして。
そうなんですよね。PlayStation 5はスクリーンリーダーが中に入ってて、
そう
ゲームの起動ぐらいまではやってくれるっていうお話。うんうんうん、
あと、中の操作自分でやらないといけない。
もちろん。
自分でっていうか、なんていうの、読み上げない。
うん、読み上げない。
ああ。
みたいですけど。僕ね、我慢してるんですよ。
ええ。
多分 YouTube にその辺のね、解説動画とか5万とあると思うんですけど、見たら多分買ってしまうので。
しかも、
はい、
これラジオ的に今日かな、
うん、
今朝かな、昨日かな、ちょっと、Nintendo Switch の新しいのが出るって言ってるじゃないですか。
そう。発表になりましたね。年内ですね。うん、2025年内に。
うん、そう。
ニンテンドースイッチ2出るよ。
あれこそ、
うん、
ゲーム機内にスクリーンリーダー入って
ほしいなと思う。入ってほしいね。僕もそれは思ってるんですよ。ちょっとね、2ってつけるからにはねって。ニンテンドーってさ、その辺カタクナになんか2ってつけなかったじゃない。
うん、
今まで。ね、ま
あマイナーバージョンアップはしてきたけど、
うんうん、そのファミコンの後継機はファミコン2ではなかったわけですよ。スーパーファミコンだったわけです。うん、で、そっからニンテンド64は、その昔ですね、開発コードはウルトラファミコンだったかな。
お、
うん。で、ウルトラ64ってなって、最終的にニンテンド64になったんですけど、
うん、
で、ゲームキューブに行って、あ、Wii になった時も未来感じたね。
ああ。
片手でリモコン振るってないよと。
そう 釣りとかテニスとかゴルフとか。
そうそうそうそう。
できるぜ、みたいな。
え、何何音ってなって。で、あの時はまだ赤外線だったんですよ。ワイヤレスだったけど。あの、テレビのとこにセンサーつけて、やってたと思うんですけど、もう、だから、いとこがプレステ4かなんか買った時に、ゲームのコントローラーがドーンって、あの、テーブルの上に置いてあって、あ、引っ掛けちゃった、やばいと思って、ちょっと落としちゃ、壊れると思って、パッて取ったら、ケーブルないんですよね。
ああ
えって。え、ケーブル、あ、今ないんだって。ちょっと、思って、そこはちょっと未来感じましたね。そうか。
でもゲームやったらやったってなんか沼りそうだからちょっと。
沼るよ。沼るよ。
いや、なんか、本当にそれ音声操作で、完全な音声操作できるようになって、なんかパワープロとかプロスピとかハマりだしたら絶対
危険だよ。
危険だ。
危険だよ。
ウィーフィットとかやりだしたら危険だ。
あ、今はなんだ。スイッチスポーツとかね。
そうそうそうそう。
うん、
だってあのそれこそウィーフィットで遊ん、ちょっと祖父母の家にあのいとこがまだちっちゃかったんで、
うん、
あったんですよね。
うんうんうん、
でそれであのウィーフィットで遊んでたらやっぱ多分これ自分で操作できたら欲しくなっちゃうかもなって思って。
はいはいはい。
で、テレビなくてもパソコンにつなげますよね、あれ。
あ、できたと思いますね。
確か。
うん。そう。
やばい、絶対沼ると思ってね。
沼るよ。
やめました。
沼るよ。やばいよ。はい。まあ、パソコンでも今ゲームね、やろうと思えばね、
そうそうそう
スチームとかあるから。沼るよ。やばいよ。ほんと、気をつけましょう、皆さん。
ね。DTM も沼るしね。
そう。もう沼が多いね。
沼で溢れました。
沼で溢れ
この世界は。
もうぐちゃぐちゃですよ、沼、ね。ソシャゲとか、まあ今はね、割と衰退してますけど、うん、一時期すごかったじゃないですか。やれ、パズドラだ。
ああ
ポケモン。モンストポケモンゴーダーなんだってね、うんパワープロプロスピで話が来たので、最後野球の話でもします僕はあんましたくないんだけど。
いや、今年は、去年みたいなことにはならないと私思ってますけどね。
今年は誰が老いたやらかすかもうヒヤヒヤしてるんですけど、僕は。うちの球団としては。
なんか毎年、毎年とまで言わない
です、ね。2年連続でなんでこう、なの？みんな西武嫌いなの？みたいな。
あ、そういえばありましたよね、一人。しかもめちゃくちゃ超主力級の。
本当だよ。
誰とは言いませんけど。
言っていいよ、もう。
え、いいんですか？あれですよね、源田ですよね。
うん、一昨年は穂高で。
そうそうそう。山田遥もやらかした。
やらかしたし。
まず最初に奥さんがやらかしてて、その後。
そうだよ。
本人もやらかして。
でさ、あの、去年、源田ちゃんじゃん。
あれ、穂高が去年、今年源田やらかした。
おととしが穂高で、
穂高やりまして、う
ん、去年が源ちゃんで、もうヒヤヒヤしてますよ、今年は誰がやらかすんだって
言って。日ハムだって数年前に、ね、中田翔ちゃんがやらかしました、
ね。まあまあね、 で、マー君が巨人
そうそうそうそう。
いやー、新庄にとって欲しかったな。なんか、さんまさんがさ、アカシアサンタで言ってたんですよ。
うん、
日ハムが協賛してるじゃないですか、あれ。アカシアサンタって。うんうん、で、マー君
取れ。キラさんが出てきたりとかね。うん、
マー君取れよって言ってたから、でも巨人行っちゃったね。うん、
多分そこまで、マー君いなくても大丈夫な戦力になってきてはいるのは確かですけど。う
ん、いや
新庄が、手塩にかけて、育てて。
いやでも楽天ひどいよね。ちょっとひどいなと思ったわ、あれ。
だって、うん、楽天いろいろひどいですよね。その選手云々とかもそうですし、その、監督気に入らなかったらなんか1年で辞めさせたいとか平気でしてるじゃないですか。ひどすぎません？うん
ねえ、
三木谷。今さんもちょっとできるはずだと思うんですよ。
三木谷くん。その短気な性格直しな、三木谷くん。
いや、ほ
ん
とそう。
うん。
三木谷と石井和久に気に入られなかったら。
ねえ。
でも三木谷がなんか主導してそう。
うん。
怪しい。
いや、三木谷くんが短気なんじゃないの？
うん。だと思います。
最初からだったじゃん、あの人。
ね、タオさん。
うん、タオさん1年で辞めさせたじゃないですか。
ね、
タオじゃダメだっつって。そんなさ、寄せ集めチームなんだから、1年で結果出るわけないじゃないですか。ほんと、ひでえなって思う。
なんか、そんなことして、選手も、監督とかコーチ大切にしないなら、ファン大切にしてないのと同じだなって思っちゃう。ね
なんか、あれはひどいなって思いましたね、正直ね。うん、で、まあ、あれですよ。星野さんがね、導いたからね、最終的に。
うん。
うん。
そう。
まあそっからちょっとパッとしないですけど。
ね、ソフトバンクはもう脈々と王さんのイズムが。
そうですね。
受け継がれてる結果がね、
今。あそこはほんとすごいね。うん、
王さんの影響力が。
ね
え。王さんもいい年齢だよね。
ですよ。
うん。
うん。だって、言っちゃうんですけど、鍋常がなくなるぐらいですから。
そう。
で、その時にコメント寄せてた長嶋さんが80、いくつつってたかな。
そう。似たような年齢です
よね。ですよね。
まあ、脈々とホークスは王さんのイズムが受け継がれ続けて、うん、
ね。はい。まあ、巨人もね。
うん。
新太郎ちゃん。はい。新之助くんが頑張ってるから。うん。
でね。なんか、中日は、立浪が監督になったら全然、ダメで、その新庄とね、2年生連続再開ってところも重なるから最後、新庄と比べられる羽目になって。
いや。
新庄はチームを2位まで押し上げて、
うん。
だから、ね、それと比べて、ボロクソに立浪さんを批判する記事がなんかいっぱい。
層が違うから。
ね。
日ハムはさ、栗山さんが作った土台がまずあるからね。
うん。
うん。
いや、その、栗山さん確かに土台作ってたけど、最後の2、3年がもう全然ダメでチームも壊れていって、うん、マンネリ化がやっぱ、ね、マシンとかマンネリ化が出て、ほら、いろんな問題も
起き
て
き
て。
中日はもうその前からダメですから。立浪さんがなったとてっていうところが、
うん、
ずーっとダメなところに立浪さん来て、
うん、
ね。
で、もっとダメにな
って。もっとダメになって。ちょっとそろそろかわいそうかな、中日。
うん。
うん。そろそろ、ちょっと、首位争いに食い込んでいただきたいかな。
まあ、ヤクルトは優勝か最下位かの、なんかどっちかな、
今。まあまあね、そうだね。
山田と村上に全てかかっちゃってる、ね。
昭和されてる感がね。
うん。
ちょっとね。
なんか、ね、一応ね、エースで小川って投手いますけど。
はい。
なんかこれ、ヤクルトでめっちゃ、でも誰もが名前知ってる投手って言ったら、なんかパッと名前出てくる人は、少ないかもしれないです。うん、山田と村上が先に出てきたぐらいです。
そうね。テッドちゃんね。
しかも村上は、今シーズン終わったら、海渡っちゃうし。うん、
そうだね。
うん。
行ってほしくないけどね。
だって、あの人いるかいないかで成績に大きく直結しちゃうっていう。
ね。
抜けた穴はでかすぎません？
うん。
よっぽど誰か出てこない限り。
でかいでかい。そんな、日ハムはどうなんですか？
日ハムはですね。
はい。
そうですね。ちょっと去年、一昨年までちょっとチームにいた、
うん、
ね、投手が、ちょっとメジャー行ったんだけど、うまくいかなくて1年で帰ってきて、ソフトバンクに移籍したことがちょっといろいろ大騒ぎになって、ルール大丈夫なのかとか、
うん、
なんか日ハムに恩義はないのかみたいな結構、物議を醸したり、なんか球界全体でちょっと物議醸してる。
そんなこと言ったらさ、新庄だってさ、阪神に帰らなかったじゃない。
新庄は1年以上やってる。
うんうんうん。
噂はね、一年で帰ってきちゃった。
うん。
しかもポスティングで出て一年で帰ってきちゃってるから、それもあってちょっと問題になって、
うん、
で、ホークスが取りに行っちゃった。
うんうんうん。
それでちょっといろいろ問題になって、
はいはいはい。
ましたけど。ま
あ、恩義とか言ったらね、いろいろ、みんなね。
山川だってね、小高だっていろいろ。
ええ。
ええ。
まあ、玄ちゃん、クビになんなかっただけまだいいのか。そう考えたら。うん、まあ、いないからな。他が。
いや、今、玄ちゃんクビになられたらマジないですか。
マジやばい。ちょっ
と心配ですよ。
うん。いないからな。
さすがに高橋小花は去年みたいなことはないと思いますけどね。うん、
そのパワーヒッター系がね、いないのよね。こう、かき回す系はいるんだけど、うん、かき回す系もあんまり機能してないし、困ってますね、今ね。
いや
超打力がない。うん。
いや、だって、ワンシーズンであんな何試合も、それこそ高橋コーナーとかめっちゃエース系のピッチャーのはずなのに、うん、一生もできないってちょっと、
ね、
しかも本人めっちゃいいピッチングしてるときはしてるのに、打線が全然ダメで。
そうそうそう。もう
かわいそうにも程があります。
機能してない。機能不全。
機能不全かわいそうにも程がありますよね、ちょっと。
やばいっすよ。だからね、ちょっと、おかわりもいい年齢だしね、もう、
もう
そろそろ本当に引退がちらつく年齢ですから。
40超えてますからね。
超えてる超えてる。脱退した人と同い年ぐらいじゃない？
い
や、おかわりもそういう年齢ですよ。
おかわり頼みに。
やばい。
なっちゃうの、ちょっとね。
ね。
うん。日ハムは結構、ね、新庄がこの2年3年で相当選手育ててますから。ね。
ちょっと見たいですね。まあ、クライマックスぐらいまでは行ってほしいかな、
うん。
日本シリーズ見たいけどね。
まあ、誰がソフトバンクを倒すか。
そうだね。
なってきちゃうよね。
はい。ね、オリックスもどうした、ね、みたいなね。
いや、オリックスどうしたまあ、オリックスのね、監督だった中島さんだって、もともと日ハムの優勝経験何回かしてる人ですから、
ね。でもオリックス怖いんだよな。
そうそうそう。
打つときは打つからな。
めちゃくちゃ怖いです。
うん。
まあ、だから3連覇して。
そうそうそう。ね、
やっぱね、山本と幸也が抜けた穴はでかいです。
でかいですね。
幸也はうちに来てくれたから助かりましたけど。
いやー、ほんとね。もう。
宮城一人に しょわせすぎでいいですよ。
しょわせすぎですか。もうみんなしょ、みんなしょいすぎだね、いろいろね。
うん。いや、確かに一人、ちょっと若い、一昨年だかの開幕投手で、
うん、
そっから、開幕7、8連勝ぐらいした投手いますけど、新人王になっちゃった人いますけど、その人も去年は来ました。ないらしいですから。
いやいやいや。まあ、
ね。
そういう意味じゃさ、ちょっとこう、うん、ソフバン巨人がやっぱ強いとは思うんですけど、
うん、
他があんまりこう、なんて言うんだろう、あの、いろんな人に頼りすぎなチームがいっぱいいるので、
うん、
あの、面白くはなるかもしれないよね。
あれよね、それでこう、セリーグだったらカープと DNA と、うん、
はい。
あのあたりが引っかき回すかもしれない。
そうです
ね。あと阪神と。
阪神とね。阪神おもろいかもよ。監督。
球児さんね。
球児くん。もう JFK なんて言ってたのが懐かしいですね。
JFK。それこそね、岡田さん監督の時代。
そうそうそう。ね。球児くんちょっと、期待はしている。
うん。
うん。
阪神、あるかもしれない。
ね。松坂世代初の監督。とか言われてませんでした？
確か、あの、去年だかであの、ソフトバンクの和田が隠居して松坂世代がいなくなった、
ね。いなくなった。そう。いなくなったというか、まあみんな隠居しちゃったというか。
ご隠居した、
うん。ご隠居。ご隠居。そうなんだよね。松坂世代がね。そりゃそうだよね。僕が46だから、
うん、
僕より1個下だもんね、松坂。
うんうん
うん、そうね。40代ですからね。
私の一個下側、斉藤佑樹とかマー君世代です
か、ね、ああ、そっかそっか。
うん。
斉藤佑樹どうしてんの今。
今、引退して。
うん。引退してるのは知ってるけど。
うん。あの、いろんなテレビに出たりしてます。
あ、そうなんですね。
なんかメディアに出たりとか、なんかあのスポーツキャスターとかよくやって、なんか他の競技の取材とかも行ったりしてる。
なんかね、CS だったかな、うん、BS だったかな、ガチャピンかなんかと CM やってなかった、
あ、
斉藤佑樹。
そうなんだ。
違ったっけ、忘れちゃった。
なんか、うん。
うん。
なんかスポーツキャスターとかをやってる感じが。
ね、それはなんか見たことある気がします。
うん。解説あんまり解説やってるような、たまになんか、ね、全国放送の野球中継の解説とかに出てくるときありますけど。
うん。ハンカチ王子。
うん。
まあ、おのおの頑張りましょうね、野球もね。ね、
そうそうそう、
はい。野球も。今年はなんか大きな大会あるんですか？野球に限らず。よくわかんないですけど。
ね、世界陸上東京に来るとかっていうのは言ってますけどね。
世界陸上。世界陸、来たー
来るよーって、小田裕二が言ってますよ。
来るんだ。世界水泳がなくなるとかいう話が。
うんうんうん。冬のオリンピックが確か来年で。
あ、そうですね。
うん、サッカーのワールドカップも来年かな。うん、
なんかもう一年中何かしらやってるからもうよくわかんない。
うん。私何あったっけ、大きい大会。スポーツ。
アジア大会みたいな
の。ありそうですよね、アジア大会は今年。だいたいなんか陸上とかやってる前後ぐらいにありそう、
ね、うん。よくわかんない。何かしらやってるから。
うん、
ね。
まあ、スポーツ選手はそれで食ってってるわけですからね。うん、
ね。
まあね、まあ、駅伝とかは毎年毎年やってるから
。そうですね。駅伝、マラソン。
うん、
これが出てる頃はあれじゃないですか。別大マラソンがうんぬんみたいなこと言ってる時期じゃないかな。
時期的に。
うん。
終わってるか。
そうですね。
うん、
どっちだ、終わってはないんじゃない ?2 月最初の日曜だった気がしますよ。
そっかそっかそっか。
うん。え、今日ぐらいじゃない、ひょっとしたら。
ああ。そうかもしれない。
2月2日って何曜日、日曜日じゃない、
日曜日。
ああ。今日かもしれない。頑張れ。
みんな。
みんな頑張れ。はい。スポーツ選手頑張れ。
頑張れ。
うん。
はい。
はい。って感じですか。
そうですね。
終わっときますか。
終わっときましょう。
はい。今年は珍しいことに紅白の話を1ミリもしなかった。そう、なぜなら僕が見ていないから。なんか、あれこれ情報だけは知っている
、うん。なんか気づいたら私も見てないっていうか、途中でなんかラジオ聞きながらお酒に酔いつぶれて寝てしまって、気づいたら次の日の0時9分になってました。
そうですか。おめでとうございます。今月は米津さんじゃないですか。
あ、そう、私行くんです。
そう、行ってらっしゃい。
あの、21日に。そう。今、ネーミングライズで名前変わりましたけど、札幌ドームだったところで、
はい。
やるんです。
次回は感想聞けないよね。まだね、聞けないんだよね。
ああ、そうだね。
4月だね。みんな4月を待ってください。はい。ね、いろいろ、ややこしいですけど。はい。で、エンディングにもう一回だけお知らせしておきますけども、
はい、はい。
時の架け橋が、お化粧を施されて、
はい、
2月の5日に出ます。
いつ？
うん。ひょっとしたら、編集室の DY さんが情報を、差し込んでくれてるかもしれない。くれてないかもしれない。わかんない。呼んだ？呼んだね。はい、編集室より DY です。弾けたいラジオ、ここまでお聞きいただいた皆様、おはようございます。よくぞついてきてくれました。ありがとうございますなんですけれども、先ほどから時の架け橋、2月の、どこか、2月の5日に、販売再販開始ですよというお知らせをしておりますが、正式なリリース日が決まりました。2月の19日、水曜日、午前0時頃から、各種ミュージックストアでのダウンロード購入とサブスクリプション配信が開始になります。2月の19日水曜日です。カレンダーにメモしてくださいね。お楽しみに。以上、編集室でした。これが出てる頃にはいつ出るかがはっきりしてるはず
ですね。
はい。なので、まあ、お楽しみに。
はい、
よろしゅう。
よろしゅう。
はい、感じです。はい。皆さん、インフルとか流行ってるので気をつけてください。
そうですね。はい。
ってことで、終わりますか。
はい。
はい。弾けたいラジオ。ここまでの相手は私 DY と、
あやぽんぐでした。
それではまた、3月3日にお会いしましょう。
はい。
ごきげんよう。
バイバーイ。
香りの世界も聞いてね。
聞いてね。
パラビも
聞いてね。パラビも聞いてね。
バイバーイ。片日も直して
、のんびり。今回の弾けたいラジオ、いかがでしたか？この番組を聞いてメンバーに聞いてみたいこと、弾けてほしいこと、何か気がついたこと、その他番組への感想などありましたらお気軽にお寄せください。お便りは X ハッシュタグ、シャープ弾けたい。弾丸の弾、ひらがなのけ、軍隊の隊、弾けたいです。お便りは X のハッシュタグのほか、この番組ブログのコメント欄でも受け付けておりますので、どしどし送ってくださいね。それでは本日の弾けたいラジオはここまで。また次回お会いしましょう。